パウロは本日の新約聖書コリント人への第一の手紙で、本日の箇所の冒頭で、すべてのことは許されていると、そう語ります。すべてのことは許されていると彼がコリントの教会に向けて語っているのには、コリントの教会の人たちがまずそのようにすべてのことは許されていると思っていたところにあります。すべてのことは許されているということをこのように理解してました。彼らは、私は罪の支配から自由になった、もう罪に支配されない、罪に生きてた時は滅ぼされる、滅びと裁きからイエス様が救ってくださった、またユダヤ人の信じている律法からも自由になった、古い戒め、そういう慣習から自由になって生きることができる、だから何にも縛られず生きていいんだ、何をしても許されるんだ、そのような理解を持っていた。言葉上これは間違いではありません。しかし間違っている部分もある。このような理解を持っているコリントのキリスト者がいた。パウロはこの手紙で彼らに何度も何度も繰り返して伝えてきたことですけれども、ここで再度キリスト者の自由、それを何に用いるか、何のために用いるべきか、そのことを今日のこの手紙部分で伝えようとしています。しかし今日は特にこの全てのことは許されているということ、そして他の人の益も求めて生きよう、このことを中心にして聞いていきたいと思います。全てのことが許されている、この言葉、これは直訳すればギリシャ語の意味を見たら、全てのことは合法だという言葉です。または全てのことが許可されていると訳すことができる言葉です。合法だと言われたら何の法に照らして合法なのか、そしてまた許可されていると言われたら誰から許可されているのか、そう私たちは思いますけれども、それらのことをパウロははっきりとここでは語っていません。誰だと、文脈から私たちが分かるのは、何によって許されているのかということは、これは神様の御心と言ってもいいですし、言い換えるとイエス様によって、イエス様において全てのことが私たちには許されている、そうこれを受け取ってもいいと思います。全てのことが許されているという言葉を聞くとですね、私たちは字が違うんですけれども、全てのことはイエス様の十字架によって許されたと信じています。この許されるは許可の、許という字ではなくて、赦免の赦の方の許されているっていう、イエス様の十字架によって許されている、全て許されていると信じています。罪がです、それはその通りです。私たちでは、自分ではもう許されるはずがないと思うような罪ですら、イエス様が、私が代わりに、私がその罪のために十字架にかかったと、そうおっしゃられ、本当に十字架にかかられたことで私たちは許されます。イエス様の十字架を前にして許されない罪はないということは確かです。しかしそれだからといって、今も罪の中にあって罪の技を重ねていいのかといえば、そうではないのだよということをパウロは何度も語ってきていました。コリント書でもそうですし、ロマ書でもそのことを繰り返し語っています。罪の許し自体は一度きりの十字架の主の技です。それで私たちの全ての罪を 主は許してくださいました。だけどその罪の支配の中で罪のままで生きていいとはならない。パウロは自分でも善を行いたくて、善を行いたい、良いように生きたい、そういうふうに望んでいても、望んでいない悪を行ってしまう自分がいる、そう言います。そういうふうに望んでいない悪を行ってしまう自分がいるにしても、罪のままであっていいわけではありません。そのままでいいよと聖書は語らないですし、神様もそうお語りにはならない。イエス様に出会う前、キリスト教に出会う前、私たちの昔の生き方、今までは罪にしかコントロールされない生き方を私たちはしていました。悪いことをしても悪びれない、かつてはその罪に生きることすら正当化していました。正当化して悪びれる思いもなく生きることもできていたんですね。なぜなら世の中はそのような悪賢い知識をうまく使った方が目に見えるところでは豊かに生きることができるし、飾ることができるし、皆に褒めてもらえるような、評価されるような、そのような仕組みになっています。お金をたくさん稼ぐにしても、時間に余裕を持たせるにしても、そのような罪の中で自分自身を益にして生きるような生き方をする方が、自分の会社の利益、自分の利益、それを求めて必死に生きる方がうまくいくようにできています。うまくいくように見えます。でもキリスト者はもう罪のままでは生きていけないと、そう語ります。聖書はキリスト者は究極のところ罪のままでは生きてはいけません。古い罪の生き方に生きようとするとき、なぜ生きていけなくなるのか、それは私たちの主人である神様がその都度、お前はそれでいいのか、何度も尋ねてきてくださる。それだけでなくて、罪の中に生きていると、罪の行いに生きていると、自分の体調も、また信仰も、また自分の周りの人にも悪い影響を与えていく、悪い実が結ばれていくっていうことが起こる。そのようにしてたびたび罪の中に生きている自分、その自分を立ち返らせるための印を、また導きを主は与えてくださいます。それでいいのか、そのままでいいのか、今苦しくなってないか、周りが苦しんでいないか、主はそのようにして小さな印を重ねられます。しかしそれでもキリスト者でもその罪の中から抜け出せない、ふつつかな愚かなしもべ、惨めなものとパウロは言います。それでも言われても罪を重ねてしまう惨めなものには、神様は愛の鞭を持って気づかせてくださいます。そのものの罪を完全に明らかにして、その罪が本当に明らかになり、裁かれる形を持ってやめさせてくださる。そうしないとやめることができない、どうしようもないものだから、そのようなものには厳しくも愛のある裁きをもってやめさせてもくださる。なぜそこまで厳しくされるのか。主の愛の鞭って今現代ではふさわしくないような言葉じゃないかと、そう受け止められる方もいるかもしれませんけれども、なぜ主はそこまで厳しくされるのか。それはそのままであったら、そのキリスト者がそのままであったら死ぬからです。 滅びるからです。しかし私たちの主は、イエス様を一度信じて戻ってきた神の子たちを、それがどんなに愚かな神の子供であっても、一人たりとも失うことは望んでいないために、厳しい鞭を使ってでも、救いに入れようとしてくださる。滅びるにふさわしいのに、また罪の中に何度も戻ってしまうようなものなのに、主はなお、そのものが生きることを諦めておられない。故に私たちは、どのようなものであっても、キリストのものである限り、恵みの中に戻される。許しの中に戻される。今も、現実に罪を犯している最中のキリスト者もいるでしょう。しかしそのものもずっとその中にいることはできない。主は必ずそのものを引き戻される。どんな手段を持っても、厳しい手段を持ってしても。今日の箇所のパウロが言う許されているというのは、今まで語ってきたこの罪の許しのことを直接言っているのではないんですけれども、許可の方の許しですから。しかし考えてみたらですね、主人、つまり神様に許可されていないことをすることというのは罪と言っていいと思います。それは神様の御心に沿わないことだからですね。ですから主によって全てのことを許されていると、そうパウロが宣言することには、主の御心に沿わない全てのことをしても、それによって神様はすぐさまご自身の愛を捨てられて、そのものを見捨てて、そのものを滅びの中に突き落とすということはされない。そういう意味で全てのことを許されている。そう受け取ってよいでありましょう。主の御心に沿わないことをすることが許されているっていうのは、考えられないことです。しかしそれをしたから主がすぐさま滅びに突き落とすってことはされない。そういう意味で、一つの大きな私たちに与えられた許しの恵みとして、すべてのことは許されている。その言葉を救いの恵みであると、まず一つ今日、私たちは覚えたいと思います。そして今日の、すべてのことが許されているという言葉にはやっぱり広がりがあります。許されているという言葉を考えるとき、主がじゃあお喜びになられることをすること、それはもちろん許されています。むしろ喜ばれることです。じゃあ主がお喜びになられないこと、お喜びにならないこと、それをすることが、それをすることを主なる神様はもちろん私たちに望まれていませんけれども、ある場合許されている。それは先ほど言ったことと重なることです。罪と悪の行いに使ってもうどうしようもない、サタンの誘惑に乗ってしまっている。しかしそのサタンの誘惑に乗らせることで、そのものがその自分自身の罪に気づく、そして悪から離れる、主のもとに立ち返るために、主はサタンに引き渡すこと、望まれないことをも、その行為を一時的に許可するということはある。サタンに引き渡されることを許すということがある。ですからここで言われている全てのことというのには、このような両面の意味が含まれています。主に喜ばれることとして許されていること、喜ばれないこととしても許されていること。 ですから喜ばれない方まで含んでいるので、パウロは今日注意するんです。だからしかし全てのことが益になるわけではない、全てのことが許されているが、しかし全てのことが人の徳を高めるのではないと、パウロはそう言います。その言葉も理解できるようになってきます。キリスト者が悪の行いをしているとき、またはサタンに引き渡されているとき、その時の所業というのは、やっぱり益を生むことはない。サタンに引き渡されているのであるから、また悪の中にあるのであるから、それはつまり神様から離れているっていうことですね。だからその離されているもの、神様から離れているものの愛は冷えます。冷めています。そして愛が冷えているから、その人から、その人を囲んでいた多くの人が離れていきますし、自分自身も離れたくなっていきます。人がどんどん離れていく。益になるどころか、そのものの存在が不益になる。人を立て上げるのではなくて、人の足元を崩し立てなくするようなことになっていく。つまるところ、すべてのことは許されているけれども、その中の主に喜ばれない生き方というのは、やっぱり人の益にはならない。人を立てなくするということがあるということです。で、その主に喜ばれない生き方の指標になるのが次の24節の言葉です。誰でも自分の益を求めないで他の人の益を求めるべきである。ここでは逆説的に言えばですね、自分の益を求める生き方というのは、言葉を変えれば神様の御心を求めないで、神様を忘れる生き方と言ってもいいでしょう。自分の益を求める生き方をするのならば、それは神様に喜ばれない生き方。自分の益ばかり求めている生き方は喜ばれない。そもそも神様が喜ばれるとか、神様が喜ばれないなどを、そもそも考えていない。自分のメリット、要は自分の徳のみを求めているところに罪がありますし、古い私たちの姿がそこにあります。ここで私はこの言葉を黙想しているときに、あ、神様すごいな、やっぱり私たちと違うなと思ったことがありました。それは、ここでパウロにですね、こう言わせてないってところがすごいと思います。それは、あなた方は自分の益を求めずに、神の益を求めるべきだと、そう神様は言わせなかったんですね。自分の益を求めずに、神の益を求めなさいって言われて、ああ、なるほど、そうだなと私たちは思いたくなります。ああ、自分の子じゃなくて、神様の喜ばれること、神様の益を求めて生きるべきなんだ。それの方がスッと来るような気がします。しかし、神様は、神様ご自身が自分の益となることを求めない生き方を選んでおられる。だから他人に強制して私の益になるようなことをしなさいと、パウロを使って言わせない。神様がご自身の益のために生きておられないっていうことがどこにはっきりと示されているかというと、それはご自身の子である、一人子であるイエス様の生き方において、すべてそれが示されておられました。イエス様の福音書どこ開いてもですね、ご自分の益を求めて行動されることっていうのはありませんでした。言うならば、すべては私たちのためということと、そして父なる神様のためでした。ご自身、子であるイエス様ご自身がご自分の益のために何かしたということが書かれているとか、福音書に開いてもどこにも書かれてありません。父のためか、 人のためしか書かれていない。あ、そう考えると父なる神様もまたそうだったな。この世界を創造された時、何のためにって書かれていたか。巫女のためにこの世界を創造されたと書かれています。ご自分のために創造したって書いてない。そして創世記を読むと、この世界というのは私たちのためでもあったってことがわかります。父なる神様と神様との交わりに生きるため、その場として私たちの命を守り養うためにこの世界を作った。あ、父なる神様も巫女のためと私たちのために生きておられたんだ。父なる神様も聖書の記述においてはご自身のためではなくて他の者の益のために生きて働いておられたんですね。そうではない生き方、私たち人間が自分の益のために生きること、それは私たちキリスト者にとっては誘惑になりうるし、また神様と隣人を忘れてしまう生き方になってしまうことがあることを忘れてはなりません。自分の益のために生きるなとそう言われると、ある人はこれは全く自分のことはもう大事にしなくていいとかですね、全く自分のことを捨ててしまえ、そういうことを言いたいのではないですね。ご自分を愛するように隣人を愛しなさいって言われているところには、自分を大事にする、自分を大事にして生きるということがちゃんと含まれています。しかし今日の部分は自分の益だけを求めて生きること、その虚しさがある、誘惑がある、身を結ばないものがある、それを今日知ってもらいたい。考えてみれば自分の益だけを求めて生きるということは結局は他者との関わりを捨てて生きるということです。自分の益だけ求めるっていうのは究極そのような生き方では相手を利用することでしか関わりを持つことができなくなるんです。自分の益のため、メリットのために相手を利用するという生き方は、これは愛のない冷めた生き方だ。それはわかると思います。受けている方の立場になればわかると思います。あの人自分自身のなんか得のために、益のために自分は利用されているな。そういうふうに思うときっていうのは、それはもう本当に寂しいことです。自分の益のために生きるというのはそういう生き方だ。今日パウロはだからこそあなた方は他の人の益を求めなさい、求めて生きなさいとそう進めてきます。私たちは他の人の益を求める生き方こそ今主の恵みによって選び取りたいと思います。そういうふうに生きたいとそう願います。自分ではない人の益を求める生き方にこそ愛があります。そこに関わりが生まれます。なぜこの人は私にこのようなことをしてくれるんだろう、なぜこの人は自分を喜ばせないで私を喜ばせてくれるんだろう、このように相手の益を求めているとき、相手との関わりが生まれるだけじゃなく動きが生まれます。今度自分のことばかり考えているときには逆に言えば動きがないというか動けなくなります。私たちは他の人の益を求めるとき動き出すんです。私たちの主こそがそのように生きてこられた、イエス様こそがそのように生きて死なれた、復活された、それも覚えたい。だから私たちの主は 私たちが他の人の益を求める生き方をすること、隣人と関わり合って愛し合ってほしいとそう願っておられます。私たちの主のすごいところは、私を喜ばせるためだけに生きろなんてことは言われないところです。私だけの方を向いて隣にいる人を無視して生きろなんてことを絶対に言われない方です。今日の箇所では他の人の益を求めよという言葉を通して私たちにそれを教えてくださってる。つまりあなたではないもののために生きろと、隣人を愛することを促しておられます。主がそのことを望んでおられる。つまり主がお喜びになるのは隣の人の益を求めて動くことです。愛することです。それが私たちの主が喜ばれる私たちの生き方なんです。もう一度思い出したいことは、イエス様がそのことを、その お体をもってもそうですし、この地上での歩みすべてをもってそのことを私たちに教えてくださったということです。今受難節です。まさにそうです。なぜこの方がこのような私のために十字架にかかってくださったんだろう。このような自分のために、自分のためにしか生きられなかった惨めな私のために、なぜこの方は十字架にかかってくださったんだろう。なぜだろう。私の救いのために、私の益のために、私を許すために死ぬまでしてくださった方を私たちは知っています。私たちを許すために、私たちの罪を許すために、ご自分の益を一切求めず生き抜かれて死に抜かれた方を私たちは知っています。知らされています。生き方だけじゃなくて、イエス様はこういうふうに私たちのために祈ってくださいました。父に、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。一番取り去られなきゃいけない、自分のことしか考えないで生きれないそのもののために、そのものが守られるように祈ってくださった方がおられる。そのもののために十字架にかかって死んでくださった方がおられる。その方との関わりに、またその方の愛に私たちは今生かされています。その関係の中で今生きています。礼拝こそが今その関係の中で生かされている証拠です。だから今一度私たちは、すべてのことが許された、それは赦免の方の許しで受け取ってもいいと思います。すべてのことが許されたという主の恵みの中で、他の人の益を求める、神様に喜ばれる生き方を求めて動き出したいと思います。お祈りをいたします。天におられます父なる御神様、どうしようもない罪の中にあり、なお抜け出すことができないしもべたちのために、あなたははっきりと御言葉を持って、また交わりを持って罪を明らかにしてください。 う。主イエスキリストによって私たちにその許しと愛とを与えてくださっていますことを今一度思い悔い改めて感謝をいたします。なぜこの私のために主が十字架にかかってくださったのか、なぜこの私のために主がお苦しみになられたのか、なぜこのようなものになおも関わりを持ってくださるのか、なぜこのようなものになお役目を与えて働かせてくださるのか、そのような私たちには計り知ることのできない主の御心と愛とに今生かされています。主どうか今その恵みと愛とを受けて私たちは今こそ隣の者にその人の益を求めて生き歩み始めることができるように、聖霊なる御神様、イエス様との関わり濃く、イエス様の愛に生きて隣人の関わりとも濃く今生きていくことを得させてくださいますように、神戸信仰教会の群れが今その道を開かれて、その道をまっすぐに歩んでいくことができるようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。